ローマの信徒への手紙第5章20節と21節を朗読させていただきます。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。今回も前回に引き続きこの同じ第5章の最後の2つの節、ここからですね、神の恵みについて学びたいと思うんですね。恵みってとても大事なテーマですね。この箇所でパウロは罪に支配されている人間をその支配から解放し救い出す神様の恵みの力、あるいは恵みの支配ということについて教えてるんですね。パウロが願っているのは、クリスチャンたちが自分の救いを確信して、何者によっても自分の救いを奪われることはありえないのだということをしっかりと知ること。そしてそのためにパウロはここで恵みの支配、それの力ということについて教えているということですね。すべての人間が罪の支配とコントロール下にある、悪魔のもとにあると聖書は教えています。人間の大問題はここにあるんだということですね。どうすれば一人でも人間が救われることなどあり得るだろうか。どうすれば人が罪という凄まじい力と束縛と支配から贖い出され救出されることなどあり得るだろうか。答えはただ一つ、この罪の力や悪魔の力にはるかに勝る神の恵みの力、それしかない、それがあるというふうにですね、聖書は教えているし、パウロはここで書いているわけですね。これはもう聖書全体の大きなテーマといって良いもことであって、ある意味そうですね、どんなにたくさん学んでも十分とは言えないくらい大事なテーマだと言ってよろしいかと思います。アダムの罪のゆえに全ての人は生まれながら霊的に死んでいるって聖書は教えています。私たちは霊的に死んだものとしてこの世に生まれてきた、変な感じですね、死んだものとして生まれてきたってね、霊的な意味ですけども、霊的な死とは何か、これ前回もやりましたが、それは神様との交わりが断絶しているっていうことですね。本質はね、神との交わりが断絶している。それ意味に人は神や魂というような事柄について全く関心を持たず、神の御心などまるで考えようとせず、たとえそれを耳にすることがあったにしても全く取り合わない、それが霊的に死んでいる人間の姿だということですね。人は霊的な意識が全くなく、霊的な理解力もなく、こういう事柄を捉えることが全くできない、霊的に死んでいるというのはそういうことだということですね。しかしそれだけじゃないんですね。霊的に死んでいる人間というのは単にそれに関心がないとかわからないというだけじゃなくて、神様に対して明確に敵意を抱いている、神の真理に対しても敵意を抱くということですね。敵対心がある、それが生まれながらの人間の陥っている悲劇だと聖書を教えている。人は霊的な真理に反応しないだけじゃなくて、真理を憎み、跳ねつけ、妨害しようとさえするんだってことですね。ローマ書の8章の7節、今日は主法ね、やたら御言葉が多いんですけど、これでも随分いくつか削ったんですね。たくさん実は引用があって、本当はいっぱい時間たっぷり使って学びたいところなんですけども、そうもいかないんで削りましたが、8章の7節、なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。このように生まれながらの人間は神に対して反抗し、神の真理をはねのけ、神の御霊に属することを愚かなこととして笑い飛ばして拒絶するんだ、そんなことあるかよってね。それが生まれながらのあらゆる人の現実だと聖書は教えている。これね、具体例を挙げれば、このロマ書を書いている著者パウロ自身が以前そういう人であったわけで、皆さんもご存知だと思いますが、パウロはかつてイエス様の皆を冒涜し、キリストの弟子たちを迫害した人なんですよね。片っ端からと捕まえて牢に投げ込む、いや殺すようなことさえ手伝ったってことですよね。キリスト教をパウロはですね、力の限りを尽くして撲滅しようとしていた。それがまさにキリストとその教えに対する敵意、 というもののなせる技であったわけですね。それがまだサウロとまだ呼ばれていた頃の、若い頃のパウロの現実の姿であった。落ち着いて考えてみれば、どうすればね、一体こんな人物がクリスチャンになることなどありえるだろうか、どうすればこの神を汚す、迫害する者、暴力を振るう者であったパウロがですね、サウロがですね、キリスト教最大の使徒、キリスト教最大の伝道者、宣教者となることになったんだろうか。これもね、答えはただ一つなんです。明確なんですね。恵みの力だと聖書教える。それが恵みの力なんだ。神の恵みの支配が振るう力が、罪の支配の振るう力を完全に上回っているんだということですね。パウロ自身、自分の救いについてこう述べています。第一コリントの15章の9と10節。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。どのようにしてあのパウロが使徒になることなどできたんだろうか。それはパウロに与えられた恵みのおかげであって、その力のおかげであって、それ以外に理由はありませんということですね。パウロ自身がそう語っている。そしてその結果、パウロは他のすべての使徒よりずっと多く働くことになった。これは要するに、パウロに与えられた恵みというのは少しも一かけらも無駄にならなかったということですね。恵みは完全にそうやって役目を果たすというか、使命を全うするということですね。有効に働いて、しかも迫害する者、暴力を振るう者であったパウロを引き上げることができたということですね。それが神の恵みの力だ。もしこの恵みに力がなかったら、恵みがこれほどに強力なものでないとしたら、パウロにおいても何の救いもなく、また他の人においても一人の魂も救われることはないと言って間違いないですね。そして神様の立てた偉大な目的も決して実現することはありえない。そこに神の恵みの支配の力があるからこそ、これが全て成し遂げられるんだと思います。さあ、それではこれからですが、私たちはその神の恵みの力、これはまあ言い換えれば御霊の力と言い換えてもいいと思うんですが、この神の恵みの力、聖霊の力によって私たち一人一人が救われるときに、恵みって具体的に私たちにどのように働くんだろうか。その恵みの働きの7つの面をですね、さーっと見ていきたいと思うんですね。7つあります。まず第一に、恵みは私たちを救うために何をするか。皆さん、何から始まるかというと、私たちを探すことから始まるんですね。詩編の第14編2節にこう言われています。主は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないかと。神様って地上をこう見渡して探していらっしゃるって言うんですよね。神に心を向けている人はいないかってね、常に探していらっしゃる。そして探してどうするかっていうと、次に選ぶんですね。ローマの11章の5節、パウロはこう言ってます。同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。恵みの働きなんですね。これね、選ぶんですね。神は人を、全地を見渡し、人を探し、そして選ぶ。私たちが神様を探して神様を選ぶ前に、神様の方で私たちを探し、私たちを選んでくださった。だから今私たちはここにいるんですね。神様によって探され、選ばれてるんですね。それが前提としてあるからこそ、私たちは今こうして救われているし、この教会の群れの中にいるということですね。では次に、神様は探して選んだ人間に何をされるか。神の恵みの支配は次に私たちに自分の罪を悟らせますね。生まれながらの人間に自分の罪を悟らせ、認めさせるということは、これね、至難の業と言っていいんじゃないかと思うんですね。いやいや、悪さばっかりしてる人からすればね、自分の罪を悟ることは簡単じゃないかと思うかもしれませんが、でもそんな人に自分の罪を悟らせようとしても難しいってことはすぐ分かりますね。すぐ言い訳するわけです、人間はね。いくらでも言い訳は浮かんでくる。まして、あのパウロのような 普段から誇り高いね、真面目に生きていたファリサイ派の人、そんな人物を自分の罪に目覚めさせるなんてことは本当に難しいことだと言っていいでしょうね。これ繰り返しになりますが、恵みの力だけがそうすることができるってことなんです。パウロはこう言ってますね。ローマ書の7章18節、私は自分のうちには、つまり私のうち肉には善が住んでいないことを知ってます。こんなことを言う人じゃなかったんです、以前は。でもパウロは正直にここに書いてる。自分のうちには、自分の肉には善が住んでいない。別の箇所では、私は罪人の中で最たるものだ、最大の罪人だってことも言ってますね。なぜあのパウロがここまで自分の罪を悟り、確信し、告白することができる人間に変えられたか、それこそまさに神の恵みの働きであるということなんですね。さらに恵みは罪を示されるだけじゃなくて、真理を悟らせて確信させます。神の真理ですね。私たちの前に真理を色鮮やかに描き出して、それと同時に私たちの知性と理解力に働きかける。これとても大事な働きで、それまでは私たちは神の、言葉を聞いても嘲笑ってきた、そんなこと受け入れないってね。そういう人が突如としてそれが神の真理であるってことが分かっちゃうってことですね。抗いえない、否定できない、そういう状況まで追い込まれると言ってもいいかもしれませんね。ああ、これは真理なのだってことが分かり、その真理を受け入れることさえできるようにさせてくれる。それが神の恵みの力だ。昔の神学者はこの神の恵みって恩恵ってね、不可抗的な恩恵だって言ったんです。不可抗って逆らい得ないってことですね。もうそうならざるを得ない、それほどの力のあるもの、それが神の恵みなんだっていうことですね。だからこそパウロは自分の救いについてこう言っています。エフェソの2章8節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。こういうことがあるからこそね、牧師ってやっていけるんだなって最近つくづく改めて思います。いくら語っても、いくら必死になっても、人って変わんないんですよね。私が、牧師が説得して誰かをクリスチャンにするなんてことはできないんですね。でもね、そこに神の恵み、神の支配の力があるからこそ、恵みが人を変えるんです。私はその恵みの伝え手であって、その恵みを御言葉を通して語るだけ、あとは聖霊が働いて、その人のうちに罪を悟らせ、真理を悟らせる、そういう働きが起こっちゃうってことですね。私がやるんじゃなくて、神がご自由に、ご自分の意思によってなさっている。皆さんの心の中にそういうことが起こったからこそ、皆さんクリスチャンになったし、これからクリスチャンになる方もそういうことが起こる。そのことによって真理を悟ることが、悟るようになる。しかもそれは避けられないほど不可抗的な恵みなんだっていうことですね。このようにして恵みは私たちを新しく生まれさせる、新しく生まれさせる、新生、これが恵みの働きの3つ目のことですね。さあ、皆さんは悟ったことあるでしょうか。皆さんは新しく生まれさせるために必要とされた力がどんなものであったか。私たちは単純にね、ある時に福音を聞いて、これこれこういうことだって聞いてね、ああなるほどそうかってしばらく考えて、あ、信じることにしようって決めて、それで、まあ、救われたんだって、まあ、そんなふうにこう考えてると思いますが、実は私たちがそうやって信じることができるようになり、クリスチャンとして神のことをされたっていう時に、どんなに大きな力が働いていたか。そうでなければ、ただ私たちが信じることなどできないはずだってことですね。エフェソの信徒への手紙第1章の19から21節でパウロがこう語っています。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。私たちが信仰者とされ、新しく生まれるために必要とされた力って、ここにはっきり書いてます。それは神様が御子イエスを死者の中からよみがえらせ、 天においてご自分の右の座につかせて栄光を帯びさせるためにお持ちになったと同じ力によって私たちは信じるものとされている、新しく生まれるものとされているんだ。イエス・キリストを墓の中からよみがえらせた力をもってしなければ人を変えることはできないのだってことですね。この恵みの力が私たちの内側で行使されて初めて私たちは信じること、救われることができる。これは分かれば分かるほど驚かざるを得ないことなんですね。第4に、恵みは抑制する力によって私たちを守ります。その新しく生まれさせた私たちを抑制力を持って守っていらっしゃる。この神の恵みの抑制力っていうのは、ね、ある意味で私たちが改心する前、信じる前から働いていたということもできます。それは私たちは救いの囲いを外れてしまうほど大きな罪を犯すことがないように守られていたということが言えるんですね。個人としてもそうですが、まあ、人類全体がこの地上に教会が置かれ聖霊が置かれることによって罪がとんでもない方向に行ってしまって取り返しつかないところまで行かないように聖霊が守っているということですね。それは個人としても私たちも守られている。そしてもちろんこの抑制力はクリスチャンになった私たちにも必要ですよね。というのは私たちは至るところで誘惑に取り囲まれてしばしば内側から誘惑され攻撃を受けるんですね。しかし恵みは抑制する力として私たちの内で働いて私たちを引き止め魂に害を与えたり損なったりすることを行わないように守ってくれる。御霊の実っていうのがガラテヤ書に書いてますが9つありますよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、9つありますけど、その最後が節制。これまさに御霊の働きなんですね。そして恵みの働きなんですね。5つ目に、恵みの力は私たちを清めます。いわゆる聖化における恵みの力ですね。この力はいわゆる私たちの内側にあると言われている罪、内住の罪って言われてますけど、体の中にある罪に対抗するものとして現れる恵みの力ですね。私たちは皆生まれながらにして罪に支配されている。しかし恵みの支配によってこの奴隷状態から私たちは解放されるんだって聖書は教えている。そのことは特に私たちの内側にある罪について真実なんですね。パウロはこのことをロマ書の中で詳しく書いています。この後まあ7章でもゆっくり学びますけど、7章の23と24、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。内側に罪が住んでる、生きてる、擬人法ですけどね。罪っていうものはそういう力をもって私たちをコントロールしてる、住んでるんだっていうんですね。自分で自分を私たちは救い出すことができない。律法を知っていたとしてもそうはできない。というのも私たちの内側は罪に支配されてるんだ。じゃあ私たちに一体何ができるんだろうか、誰が私たちを救い出せるだろうか。答えは一つです。パウロはこう言います。7章の25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。そしてちょっと飛んで8章2節、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。明確に聖霊の力によって、聖霊の霊の法則によって罪の法則、聖霊、罪の支配を、力を打ち破ることができる、あなたを解放することができるとパウロは宣言してるんですね。これはね、別の観点からフィリピの手紙の中でもパウロはこう言ってますね。内側に働く聖霊の力、フィリピの2章の12と13、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れをののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。その次、あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませて、行わせておられるのは神であるからです。キリストを信ずる者のうちに住む御霊が、聖霊が私たちの内側で働かれて、私たちに、御心のままに望ませてください。これは志を与えてください。あ、こういうことをやりたいな、こうしたらいいかな、 これ嬉しいなって、そういう思いを与えてくれるって言うんですね。沸き起こらせてください。内側でそういう思いを働かせて、私たちを行動へと導かれるっていうことですよね。そうやって私たちの救いを神は内側から達成してください。もし神がそういう働き、そういう仕方で働いてくださらないとしたら、私たちには力がなくて何も行えない。でも神はその弱さを知ってますから、内に働いて私たちの思いから変えてくださるということですね。これが恵みの働きの5番目の働き。恵みの働きの6つ目、これは支える力ということができるでしょうね。私たちを支えてくれる。人生においてさまざまな支えが必要であるということは誰しもがですね、感じていらっしゃると思いますけれども、先ほどは聖霊の恵み、聖霊による恵みの力は私たちの内側に働いてね、私たちのその内に住む罪の支配を打ち破ってくれるっていうことを言ったんですが、私たちに対する敵っていうのは内側だけじゃなくて外側からも来ますよね。一つはこの暗闇の世界を支配する、サタン、悪霊と呼ばれるそういう存在。悪霊は常に私たちを、睨みつけてですね、なんとか神様から引き離そうと、暗躍しているってことははっきりと聖書は語っていますよね。じゃあそれに対して聖書は何と言ってるか。ヤコブ書の4章5から7、それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。悪魔の力っていうのは恐ろしいものです。悪魔はこの世の神だとも言われてますね、聖書の中でね。それほど恐ろしいもので、私たちが自分の力や頑張りで能力でどんなに悪魔に対抗しようとしても決して叶うことはできない。それほどの力を持ってる。神の罪に次に力強いものだと言ってもいいかもしれませんね。大げさではない、それほど力強い。しかし私たちのうちに住まわれる聖霊がいらっしゃって、その聖霊を神は妬むほど愛しておられるがゆえに、私たちを攻撃するこの世の霊と悪霊と戦ってくださるんだっていうことです。この妬むほど愛していらっしゃるっていう言葉に皆さんちょっとこう目を留めて、しっかり心に刻んでおいておいて、神は私たち信ずる者のうちに住んでくださる聖霊を妬むほど愛してくださっている。それは私たち自身を妬むほど愛してくださっていると捉えてもいいですね。別訳があって、その私たちのうちに住む聖霊が私たちを妬むほど愛しているという訳し方もあるっていう、ちょっと解釈の分かれるところで、いずれにしても私たちは神様から妬むほどの愛によって愛されてるってこと。妬みですマイナスの意味から、人間的な妬みから考えてもいいですが、妬みって恐ろしいですよね。でも恐ろしいほどの愛を持って神は私たちを愛していてくださるってここに書かれているんです。だから悪魔に反抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。ただちょっと注意すべきなのは、ヤコブがここでその悪魔に反抗しなさいって語るその直前にですね、恵みってことを2つ語ってる。一つはもっと豊かな恵みをくださる、5節の最後ですね、6節の頭ですね。そしてもう一つは謙遜な者には恵みをお与えになる。恵みの支配の力が私たちのうちにあふれていればこそ、私たちは悪魔と対抗することができる。その恵みの力をちゃんと知って確信して、それに頼るからこそ、私たちは悪魔をものともせずに追い出すことができるってこと。よく知らないまま、曖昧なまま対抗しようとするとね、そこに力が生まれないということですね。私はしっかりそれを知り、確信して、それに頼って悪魔に対抗しなさいということですね。ではもう一つ、私たちを外側から攻撃するものは悪魔やサタンだけじゃなくて、いろいろな試練や、困難というものもありますよね。そういうものにおいて神様は私たちをどう支えてくださるんだろうか。イエス様はヨハネの福音書16章33節でこう言われました。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。 あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。キリスト教は決してイエス様を信じればこの世はバラ色になりますと、バラ園に、ね、バラの園に住むことができますとは教えていません。この世は悪魔の支配する世であって、この世に生きている限り私たちには困難があるってはっきり教えますね。しかしそれと同時に、これが大事なんですが、しかし勇気を出しなさい。なぜか、私はすでに世に勝っている。キリストはすでに悪魔に勝利してるんですね。その勝利者であるキリストを私たちは信じて、そのキリストの御霊をうちに住まわせていただいているわけですから、私たちは勇気を出して力強くこの罪の世界と言われるこの世を生きていくことができると約束がある、ね、私たちの希望は常にこのキリストにあるんだということですね。まあ、しかし恵みの力、支える力という点で一番最もなんていうかね、最上の例と言ってもいいかもしれませんが、その最も良い例として私たちはパウロが語った言葉に一つ目を留めておきたいんですね。コリントの信徒への手紙第2でパウロはこう語っています。12章の9節と10節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。その時パウロは肉体の棘に悩まされていました。これはおそらく何らかの肉体的な病気があったんだと思うんですね。パウロは信仰によって多くの人の病を癒しました。ところがパウロ自身の病は癒されなかったんですね。これってちょっと働きにおいて問題ですよね。自分の病も癒せなくてってね。そういう意味でパウロは何度も何度も癒してくださいって神様に祈ったようです。まあ3度ってありますが、これは何度も何度もという意味ではありますね。ところが神は最終的にパウロの病を癒さなかったんですね。そしてその代わりにパウロに語られた答え、それが先ほど読んだあの答えなんです。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。自分の力の限界に至らされ、そこで初めてパウロは悟った。肝心なのは主が支配される恵みの力なんだ。それを悟った時に自分は強くされているということに気づいた。今や自分は試練や困難の中にあって、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとさえ言って、この世の人間を考えれば、まあ私たち自身もそうかもしれませんが、本当の自分の弱さは隠すものですよね。弱みを握られたくないって思いがありますからね。弱みを握るとそれを弱みにつけ込むっていうのがこの世の人間のやり方ですよね。まあ、しかしパウロは自分の弱さの中にこそかえって神の恵みの力が十分に発揮されるということを学んだっていうことです。これ皆さんお分かりでしょうか。これ皆さん学んでいらっしゃるでしょうか。とっても大事なレッスンですよね。信仰における、弱さの中にこそ神の力が、神の強さが表される。ある意味で私たちは弱くていいんだってことですね。でも固くなであってはならない、傲慢であってはならない。弱さの中に主は力強くあられますから。ただ固くなで傲慢な心を神様は砕かれますよね。そういう意味で私たちは弱さの中に神により頼むことができる。これはね、時々クリスチャンの中でこう思っている方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私たちが信仰によって成長する、それを成長を求めることはとても大事なんですけど、成長していくと神様に頼んなくても立派に生きることができるようになるかのように考えていることがあるじゃないだろうか。つまりちょっと言い方を変えると、私はどんなに頑張ってもちゃんとできないんですと、ね、罪人であってもう全然いつもなんていうかな、神様のような、イエス様のようなね、ものの考え方も行動もできないんですって嘆く 人がいますが、それでそれをそういうふうにできないということを嘆くんじゃなくて、できない自分を主が支えていてくださるということに気づくことなんです。つまり信仰的に成長するっていうのは、神様の助けなしでも自分でちゃんとできるようになるってことじゃないんです。全く違うんです。逆に信仰的に成長すれば成長するほど、私たちは神様にますますより頼むものとされていくと。なかなか私たちは困っていて苦しんでいるのに頼らないんですね。本当の意味で神に頼る、より頼むってことができない。だから変えられないんです。それはどこかで私たちは自分でやっていけると思っているかもしれませんね。本当の意味でとことんまでどん底に落ちると、主により頼まざるを得なくなる。そこで主により頼むときに素晴らしい恵みの力が発揮されるわけですね。力強い神様の力が表されてくる。だから弱くていいのです。ただ主により頼めばいいのです。そこが肝心なところです。より頼むってことが本当の意味で私たちはまだできてないってことかもしれませんね。パウロは自分の弱さの中で何度も何度も神に祈りますが、それついに叶えられない、その苦しみの中でこの真理を悟ったんですね。自分は弱い時にこそ強いんだって。だから皆さん、今いろんな困難があったり問題があったり、本当に困り果てていることがあるかもしれません。でもね、それは決して嘆き、私たちが嘆いて生きていかなきゃならないってことじゃないんです。弱くていいのです。神に頼ることです。より頼んでいくときに神の恵みの力が発揮される。その恵みの力は私を支えてくれるってことを、皆さんは、私たちは体験することができるってことです。さて、恵みの働きの最後、7番目の働きはですね、恵みは私たちを固く忍ばせ、持ちこたえさせてくれる。堅忍っていう言葉が使われることがあるんですけど、私たちは自分が罪の奴隷状態から解放されて、清められて、支えられるっていう恵みの働きを今見てきたわけですけど、しかしこれから先どうすれば最後まで私たちは残りの旅路、人生を信仰によって進み続けていくことができるだろうかってことですね。どうすればクリスチャンとして信仰の戦いを耐え抜き、勝ち抜いていくことができるだろうか。もちろんこれも答えは変わらないわけで、恵みの支配の力だけがクリスチャンの最終的堅忍を可能にし、確実なものにするということですね。最後まで神は責任を負って私たちを耐え忍ばせてくださる。フィリピの手紙の1章6節、これは今日の今週の、言葉でもあるので、皆さん一緒に読みましょうか。1章6節、はい、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。これまで考察してきたように、この偉大な神の計画と目的のために、また神様はこの一切の力を表すことによって、神様はあるその目的のために働きを開始してくださった、開始してくださった。その開始された働きを神様は途中で投げ出すようなことは決してなさらないのだ。完成するまで必ず神様は私たちを守り続けてくださる、支え続けてくださるのだということですね。人が神の恵みから落ちることがあり得るなどということは決してないということです。皆さん、これアメンって心から言えるでしょうかね。でも自分は危ないかもしれないってね。そういう足し方を実感できないっていう現実があるかもしれませんね。でも聖書ははっきり、私たちにが神の恵みから落ちるようなことはない。それは神の恵みがそれほどやわなものではない、力強いものだと教えている。イエス様ご自身もこう言われました。ヨハネの10章の28節、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。はっきりイエス様はおっしゃってますよね。恵みの支配は罪や悪魔の支配よりも無限に強大である。何事もまた何者も決して私たちを主からもぎ取ったり、主の愛から引き離したりすることはできないということですね。恵みの支配の力、それが救いの確信の根拠です。ですから救われてるっていう確信と喜びは、この理解、この恵みの支配が根拠なんですね。だからこれがはっきり分かってないと、なかなか私たちは救いの確信、喜びに満たされることは難しいってことですよね。 恵みの支配の力のゆえに、私たちは主が決して私たちを手放すことはないと確信できる。私たちが主を掴んでいる力はか弱くて、しばしばイエス様の手をね、私たちは離してしまうようなことがあるかもしれませんけれども、主は決して手放すようなことはないということですね。かつて中国で活躍した宣教師ハドソン・テイラーという人がいますが、彼はですね、神を信じなさいと訳すべきその言葉を、神の真実さに固くすがりつきなさいと訳したって言うんですね。まあ、中国に翻訳したんでしょうね。神を信じなさいって普通に読めば書かれてあるところを、神の真実さに固くすがりつきなさいと、そういうふうに訳した方がいいって言った。それは神があなたを手放さずに持っておられて、決してあなたを手放さないという事実に固くすがりつきなさいってことですね。あなたが霊的に乾いている、弱っていると感じるとき、ほとんど何の、ね、信仰も湧いてこないように思うような、そういう感じるときに、何にもできないと無力を感じるようなとき、このことを信じるがいい。主は決してあなたのを手放すことはないのだということですね。大事なことは、私自身がか弱い手でね、主を掴んでいるっていうことじゃないんです。主が恵みの力によって力強く私たちを掴んでいてくださる、そこが大事な真理だと。そこに目を留めていきなさい、そこにすがりつきなさい。パウロもこう言っています。フィリピ 3-12、 私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。ここに気づいたときに、パウロは必死に捉えようとしている、救いの完成を目指している。でも自分は弱いものだってことも知ってるわけですね。だから主により頼む。でも主が力強いので、主が捉えていてくださるので、私は必ず救われるんだ、救いの確信にいただいてるんだ。大事なことは、主が私たちを捉えておられ、掴んでおられ、何がやってこようと決して私たちを手放すようなことはなさらないということですね。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしないってね、ヘブライ書の中には書かれてありますけれど、恵みの支配はなんと力強いものか。あなたはその恵みの力が自分の周りを取り囲んでいることを知っていらっしゃるでしょうか。その恵みの支配を、力強さを感じていらっしゃるでしょうか。その神の恵みの力が自分を握りしめ掴んでいることをはっきり意識していらっしゃるでしょうか。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信していますってね、パウロ言ってますよね。この一切は恵みの力の中にある。そのことのゆえに、神の恵みに心から感謝を捧げるものでありたい。一言お祈りいたします。祝福いたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。